今週も始まりました。彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、友です。
前です。
前回までのあらすじはもう綺麗さっぱり忘れましょう。今日から新しいお話です。はい、三国志アフターストーリーです。よろしくお願いいたします。
アフターストーリー、はい。
もうパート2ですよ、パート2、うん、さあパート2頑張ってやっていきましょう。
はい。
今回はもう劉備が死んでしまったんで、っていうお話になりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はーい、お願いします。
彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、
では早速あらすじに入っていきます。今回は漁門と食後就校に触れていきます。
うん。
さあ、前回一代の英雄劉備が死んでしまったんですが、
はい、
この死をですね、
うん、
魏の宗妃は大変喜びます。
まあそうね。
うん。ああ、ビッグチャンス到来ということで、うんうんうん、早速大軍で蜀に攻め込もうとするんですが、
はい。
いやいや、まだまだ孔明がいますよと反対されます。
うん。
しかし、芝居中達はですね、
出てきた。
いや、宗妃さんの言う通りですと。
うん、
今このタイミングで、ご方面から一挙に50万の大軍で攻めかかりましょうと進言します。
ご方面？すごい。
宗妃はですね、この芝居の策を採用します。
うん、
ご方面とは、北から異民族。
うん、
まあ異民族をそそのかして北から攻めてね、と。で、さらに蜀の南側にいる異民族もそそのかしまして、南から攻めてね、と。
うん、
で、さらに、呉から蜀に攻め込んでよということで、呉も動員しまして、
うん、
で、蜀からやってきた裏切り者の部隊と本隊を5つの方面から一斉に襲いかからせるという作戦なんです。
すごいなぁ。
五方面50万って言ってるんですけども、まあ、実際には50万もいなかったようなんですが。
あ、
で、各々異民族にお手紙を出したりして、
うん、
まあ、呉にもお手紙を出して、五方面から攻めることにします。
はい。
蜀としてはですね、国境から気球を告げる知らせが生徒につくんですよ。
気球？忙しい。
そうです、そうです。もう大変だと、一大事だと。うん、あ、なんか怪しい動きしてるぞっていうのがですね、各方面から来まして、
はい。
もう劉禅としては、すっかり怯えます。
うん、まあ、皇帝なったばっかだもんね。
そうです。皇帝なった途端に、五方面から50万の大軍が襲ってくると。
うん。
で、ああ、孔明、孔明よと、策を出しておくれと言いますと、孔明は、うん、なんと病気を理由に、現れすらしません。
どうした孔明。
ね、こんな大事な時になんで来ないんだと。
うん。
で、部下を送りまして、ちょっと大変な時だから来てよって言わせると、孔明は孔明で、うん、ああ、わかった、明日行くから、明日行くからって言いながらその日も来ません。
あら。
あらっとなりまして、もう劉禅としてはですね、自ら孔明を呼びに行きます。
うん。
劉禅が行くと孔明は、庭の池の魚を見てるわけです。
うん。
で、孔明はですね、ああ、劉禅さんと。いや、実はですね、こうやって、庭の池の魚を見ながら策を考えていましたと。
うん。
まさかこの私が何の策も持たずにみんなの前に出るわけにもいかないんで、ずっと考え込んでいましたと。で、策を思いつきましたよということで、それを劉禅に伝えます。
うん、
まず、馬長、
はい。
馬長は北の異民族の間で有名人なんで、
うん、
馬長を持って北の異民族に当てましょうと、
はい。
で、南の異民族には一計を案じてありますので、義援をそっちに送っておけば大丈夫ですと。
うん、
で、蜀から裏切った者には、もともと蜀の中に仲の良かった者がいますと、
うん。
そいつに対応させれば、困って何もできないでしょうと。
うん、
で、魏の本体の方も、趙雲が守ってるし、漢口と趙方も行かせるんで、そこも問題ありませんと。
うん、
これで5方面のうち4方面は大丈夫だと。
うんうん、
ただ一つ心配なのが、五ですと。
うん。
五としては、 他の4方面がもしずるずる負けるようなことがあったら、うん、一挙に食に入ってきて食に襲いかかるだろうと、
うん、
ところが4方面がちゃんと守りきれれば5はきっと何もしないで帰りますよと、
うん、
で、そういった風に孔明読みまして、5に使いのものを送ることにします、
うん、
で、その頃5はですね、魏から一緒に食を攻めようという誘いを受けまして、
うん、
また呉お決まりの大会議を開いて、まあ揉めに揉めています、うん、で、孫権はこの間劉備を破ったあの陸遜を呼びまして、うん、陸遜どうしたらいいかなと言いますと、陸遜は孔明の言う通り、いや魏の誘いを断ると魏にも角が立つし、
うん、
かといって率先して食に攻めたら、まあ食に恨まれるし、うん、なんとなく出兵だけしておいて状況を見て考えましょうと、
うん、
魏が勝ちそうだったら一緒に食攻め取っちゃおうぜっていうことを言うんですよ。
うん、
で、次が食後就航なんですが、
うん、
後はこの陸遜の方針通り、軍は進めるが、戦わないで各地の情報収集ばかりすることとなります。
うん、
他の四方面の魏軍はですね、大変苦戦しまして、南北の異民族はすっかり撃退され、裏切り者は病気を理由に動きません。
うんうんうん、
本体も趙軍に敗れてずるずる撤退していきまして、うん、で、孫権は陸遜をさらに信頼するようになります。そんな時に蜀から送り出した使いの者が孫権の元に着きます。
うん、
その使いは呉と蜀の修好、まあ、つまり国交回復ですよね。
うん、
あの昔仲良かったけど今争ってるんで、
うん、
その国交回復を求めていました、
はい、
しかしですね、孫権は正直者なんで、いや劉備が死んだばかりで若い劉禅が皇帝になった職、
うん、
危ういよねと、
うん、
そこと仲良くしたって共倒れじゃないっていう話をするんですよ、
うん、
そうすると使いの者はこう言います。今呉は形式上魏の下に立っていると、
うん、
一応その漢から魏が禅譲されて、はい、で一応その魏の元で呉っていう国も一応下に入ってるんですよね。
呉をあげるよねって言ったからね。
そうですそうですそうです、呉、うんうん、をあげるようで下に立ってるんですよ、うん、で今のところは問題ないけど、魏はそのうち王子を人質によこせって言ってくるよと、
うん、
それを断ったら魏は大軍で攻めてくるよねと、
うんうんうん、
その時蜀が魏についたら呉は安全ですかと、
うん、
そうしますと孫権は考え込みまして、うーんと。でもですね、孫権としては蜀の人間が来てそうやって言うわけですから、うん、きっと蜀に都合のいいように呉を騙そうと思ってるっていう頭がもうあるんですよ、
うん、
それを気づいた使いの者はですね、私は呉と蜀の平和のために来ていると、
うん、
今お話ししたことの返事は蜀にお手紙を送ってくださいと、私は自分の吐いた言葉が嘘でないことを証明するために今ここで死にますって言って死のうとするんですよ、
うん、
そうしますと孫権も、いやいやちょっと待ってってことで止めまして、
うん、
いやそこまで言うんだったら君の言うことを信じようと、
うん、
で孫権は国交回復を約束はしませんよ、ただ検討するからっていうことで、うんうんうん、呉の方からも使いのものを蜀に出しまして、
うん、
で、この呉の使いが蜀の国を見てきて内情を確認した上で呉と蜀はまた同盟を結ぶこととなります、
うん、
ここでこの章が終わります、
うん、
今回のあらすじは以上です。
ね、みんな仲良くしたらいいのにね。
ね、
うん、
はい、以上です。
はい。
エンディングです。三国が成り立ってから、こう、三国の間のこの関係性、くっついたり離れたり戦ったりどうしたりっていうのがですね、お、三国志っぽいなっていう感じになってきましたね。
うん。
まあ本当5がどっちつかずで、まあいろいろ状況を見ながらなのかなと思いますけども。
はい。なんかね、はい、三国がこう、それぞれ独立していく世界線っていうのがあったような気はするんですけどね。
でもまあ国の成り立ちとして、アイデンティティの違いからそれはなかなか難しいのかもしれませんね。
一個になりたい、やっぱり。
もう職としては義は絶対認めないっていうスタンスだし、義としては職と語っていうのはまあ反乱軍扱いなんで。そうなると語としては、って職と義こんなになっててうちも狙われてるってなると、まあ自衛をするだろうなと考えると、まあなかなかね、難しいのかなと思いますけどね。
欲張りさん。
ですね。さあ、メールアドレスお願いします。
はい。皆さんからのご意見ご感想お待ちしております。 Gmail です。数字で359、アルファベットで DAGA、 三国だが @gmail.com。 エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもございます。 Twitter をされている方は DM でも結構です。感想はハッシュタグ三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。
ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。